皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月7日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は格差の是正です。最近この格差の是正という言葉がよく使われるようになってまいりましたけれども、今度発表されました経済財政白書にもですね、景気回復の恩恵は役員だけというようなことが書いてありまして、やっとなんか一つの時代が峠を越えたことがはっきりと見えてきたんではないかなと思うんですね。前からこれを申し上げておりますけども、貧富の格差を広げますとですね、世の中本当にうまくいかないことが多いんです。例えばそのお金がですね、会社で儲かった、まあそれがその株主と役員だけで山分けされてしまう、下々にお金がいかない、こういう状況になりますとですね、要するに下々にお金がありませんから、どんなにこのまあ買いたいものがあってもなかなか買えなくなってきます。従いましてですね、金を持った人間が何か投資をしたとしてもですね、その投資のリターンは上がらなくなるわけですね。実業では投資のリターンが上がりません。なぜならばみんなお金持っていないからです。そうしますと、そのお金は実業に向かわずに、とりあえずお金をお金として投資するという金融市場に向かうわけですね。ところが、その貧富の格差が開いていきますと、そういうその、まあ言ってみれば不均衡って言いましょうかね。実物投資してもなかなか儲からないから、お金がどんどん溜まっていくという投資が、まあ、どんどん増えていきますので、やがて株式債券市場なんかバブルになります。それが全部潰れちゃうわけですね。そうすると、これ元も子もないってこのことでございますんで、まあ、ですからその格差を広げていったらですね、いろんな問題が起きる。まあ、これはその、本当に常にそれ当てはまることなんだろうと思うんです。で、反対にその日本の場合は70年代ってのはすごい時代でございまして、格差を逆に言うと縮めながらこの不況を克服したおかげでですね、80年代以降の好景気が来たわけですね。で、やっとそういうことにこう皆さん気がついてきたんじゃないかなという気がしております。で、もう一つ言えますことはですね、この格差っていうのはしかし、その人間の違いということで言いましたら、格差というよりもこの違いはいつもあるんだということですね。その、本当にその人としてですね、元気に暮らしていくためにはですね、その人の個性を生かすということはとっても大事なことなんです。その個性というのは実は格差ではなくて、例えばそれはですね、梅の木とですね、リンゴの木のどっちが背が高いかっていう話で、まあ、そういうことを比べてもそもそも意味がないわけですね。あるいはその秋に咲く花と春に咲く花とどっちがその偉いんだと、先に咲く花の方が偉いのかって言ったらそんなこともないわけですね。要するにこの違いというものはですね、まあそれが本格的にその、まあ世の中でこう開いてきた時にはそれぞれの持ち場があるという世界になってくるんです。言ってみればその格差という言葉がその出てくるというのは、非常にその狭い範囲で人々がですね、うごめいてるから、まあできるわけな、できてくる話なんですね。なわち、それは世の中がその、賃貸化している証拠でありましてね、もっと世の中がですね、言ってみればリラックスしてきますとですね、人々はいろんな可能性に挑戦することができます。ですから、同じところに多くの人がまあ集まって、そこでその、優劣を競うってなことをしなくても済むようになるんですね。ですから、この格差の問題というのは広がってきているその裏側というのはですね、まあ言ってみれば世の中が活力を失ってて、非常に狭い目標にですね、多くの人が殺到しているということを示しているわけでありますから、まあ、格差格差と言い出したらですね、あるいはなんか社内でね、もう、やんなくてもいいような競争をし出したということは、やっぱり組織がですね、まあ、疲弊を始めている証拠なんだろうと思うんですね。ですから、その、まあ、一見華やかなですね、まあ、なんて言うんでしょうかね、金持ち文化って言うんでしょうか、一見そのなんかね、まあ、王様と金色みたいなような、まあ、そういうなんか強烈なこの世の中の姿というのは、実は末期的に見える現象なんですね。本来その活力が十分ある時にはですね、まあそういうことは起こらないでも済むわけであります。で、逆に言えば、今それで格差の是正という言葉が今使われておりますので、そうしますとですね、これ実際にどうやってやるんだって話になってくるわけですね。で、今のところはですね、今申しましたように、お金のない人はますますなくなってる。お金持ってる人もなくなる。要するにみんななくなるっていう方向で、いわゆるこの世界大恐慌的な方向にどんどんこれは進み出してるんですね。アメリカなんか見てても面白いですよね。最近ヘッジファンドが結構潰れるんですね。そうするとなんか聞いたことのあるような名前の人がやってるですね、ヘッジファンドがね、ボカンと潰れるんですよね。昔そこに一緒に働いたことあるような人の名前がそこに載ってたりするんですよね。へえーなんて思ってこう見てるんですけどもね。まあああいうの見てますとね、本当にその今は、 格差が行き過ぎて、結局金持ちですら貧乏人に転落するということが起きてますから、まあその格差の是正といったときに、一番簡単な是正の方法はですね、そしてみんななくなっちゃったって方法なんですね。これは確かにね、是正っちゃ是正ですよ。みんなその何もなくなっちゃうわけですから。ですから非常に不幸なことながらですね、今世界にはそういう状況に向かって動いてるんじゃないんでしょうかね。ですからまあ、そういう、なんて言うんでしょうかね、すべてなくなっちゃったっていうこの先をね、考えていかなければいけないんですけども、この格差というのは実際にはですから、本来社会がですね、まあもっと活力を持っている時には、そんなこと気にしないで人は生きられるわけですね。で、前から申し上げておりますように、まあ次はこのやっぱりロハスな時代ということになってきますから、その、格差ということなく、その個性ということでね、これからいかようにも生きていくことができるように、社会の基盤を作っていかないといけませんね。ですからその個性を花開かせるためにやっぱり時間がかかりますので、その時間をですね、いかにその上手に確保するかということが大事だと思います。さらにやっぱりその個性を生かすためにはやっぱりですね、かなりやっぱりリーダーシップのレベルが高くないと難しいんですよね。非常にですね、短視眼的なものの見方でその組織を運営しますと、個性はもう潰れる一方ですね。で、逆に言うと昔に比べて今の人たちはかなり個性的ですね。若い人でも年配の人でもそうだと思うんですけども、自分に嘘をつくっていうことがあまりできない人が多いような気がするんです。従いまして、この、まあ、世の中自身もですね、どんどん、まあ、隠し事ができなくなっているということもありましてね、皆さんやっぱり本当の自分と常に向き合っていて、本当の自分に対してですね、やっぱ嘘をつかなきゃならなくなると、途端に元気なくなるというところなんだろうと思うんですね。ですから、なおさらですね、そういう個性を束ねるリーダーシップってのは本当に難しくてですね。ですから、まあ、それなりに、やっぱりこれ訓練を積んだ人でないと難しいと思いますが、まあ、逆に訓練積めば大丈夫ですね。今の時代はこのリーダーは選ぶ人ではなくて、その、リーダーってのは養成する人だとよく言われるんで、確かに養成すれば大丈夫ですから、まあ、そういう教育を早めに皆さんお受けになられた方がね、本当にいいんだろうと思うんです。まあ、で、まあ、ちょっと話戻しましてですね、従いましてこの格差の是正ということはですね、まあその裏側で、いろんな意味でその社会の可能性を広げるということをやっていかないと、みんなが貧乏になって終わっちゃったという結末になっちゃうわけですね。で、世界情勢を見ておりますとですね、まあその中国なんかが今非常にその危険な状況になっていると思いますね。日本以上にものすごい格差がこう広がっているわけであります。で、そもそもその、まあ世界を見ていただくとわかりますけども、金融市場だとか自由な市場が行き詰まるとですね、当然人々は国から金を引っ張り出そうとします。で、この国から金を引っ張り出す時の手続きがいろいろ国によってまあ段階によって違いましてですね、まあ強奪によって金を引っ張るような国のもありますね。あるいはそのまあ正規の手続きを踏んで金を引っ張り出すという方法がある。で、この正規の手続きを踏む場合にはですね、まあその民間投資というんでしょうかね、公共事業、日本でいう公共事業なものを使って金引っ張り出す方法とか、あるいはその軍事予算という形で引っ張り出す方法ってのがあるわけですね。日本の場合はこの戦前はもう軍事予算で、まあ明治以降そうですね、軍とつるんでいた財閥がどんどんでっかくなったわけですから、まあ言ってみれば日本はもう戦争をまくるまでですね、軍事予算というその、まあところでね、そのまあ、大きくなってきた会社もたくさんあったわけですけども、まあ、戦後はそれがなくなりましてですね、まあ、公共事業が中心になった。で、それはまあ今回今カットしようとしてるわけですよね。まあ、カット随分したわけですけども、その公共事業っていうのはしかしかなりオープンになってきましたね。ですからその公共事業みたいなことをやってるとですね、人々の目をかすめて金を奪い取るってことはできないわけですね。その点その軍需産業っていいんですね。何せその国家機密なんて言葉を使いますから、機密でも何にもないんだけど、その国家機密って言葉使っちゃったらですね、誰からのチェックも受けなくて済むわけですね。だからやっぱり軍需産業ってみんな手放せないわけですよね。製造業でも何でも衰退しちゃった国はですね、もうとにかく軍需産業で、その国にそのつるんでですね、そこからその金を引っ張り出さないとですね、みんな生活回らなくなるわけですよ。アメリカだってそうですよね。例えばアメリカなんかでですね、大手の大型の商船を作ってる造船会社なんてもうないんじゃないんでしょうかね。ですからアメリカの造船所ってみんなあれだいたい軍艦作ってるんでしょ。まあ、ちっちゃい船別にすればね。ですから飛行機だって半分以上なのかな、軍用機なんじゃないですかあれ。ですからまあ、そんな感じでね、なんてことはないその日本でいう抵抗勢力みたいなもの、あんなもの世界中の抵抗勢力だらけなわけですよ。ロシアなんか一番いい例ですよね。エリツィン政権の時にロシア革命じゃないや、ロシア危機が起きまして。 で、市場経済が潰れちゃって、あとはですから軍事予算で全部動いてますよね。ロシアはなんか3年分ぐらいはその税金なしでも国家財政が回るんだそうですけども、じゃあその金どうやって国に回してるの、世界に回してるのって言ったら、まあ国民の目の届かないところで回してますよね。まあ軍事予算を中心とするところで回ってるわけですよね。ですから人のやってることってこう世界中見てたらあんまり変わり映えもしなくてですね、そのまあオープンにやれという声があればオープンになるんですが、その金が少なくなってきたら誰かが独り占めするんですね。で、人からそのチェックされないように上手に金を引っ張り出す方法。まあ言ってみればですね、まあ国家財産の散奪ですよ。この方法をみんな寝ずに考えてね、まあ、法律なんかにしちゃってね、実施してやってるわけですよね。ですからその中国なんかはですね、その軍がやっぱりすごくて軍事予算が巨大ですから、ここからですね、金引っ張り出したらですね、相場が別に大暴落したってみんな生きていけるわけですよね。アメリカだってそうでしょ。911テロの後は軍事予算が大幅に拡大して、反対にそのクリントンの時代は軍事予算がうんと減ってったわけですから、まあ、軍事予算がうんと減って、で、その分相場で食ってた連中が、相場が暴落しちゃって、IT バブルで崩壊しちゃって、相場で食えなくなったら、また軍事予算増やしてそこで食い始めたわけですよね。まあ、こういうのを見ればわかる通りですね。中国は次は軍ですね。この軍事予算につながる連中がやっぱり権力を持ちますから、相場が暴落すればするほどね、軍とつるんでる連中の方が金持ってることになりますから、相対的に。連中が出てくるんでしょうね。で、やっぱり軍って、まあ軍なりにやっぱりこの、なんていうか、存立の意義ってなりまして、やっぱりその揉め事がないと軍ってのは生きていけないわけですね。本当になんか、今のアメリカみたいに負けちゃう戦争をやったら、これはもうね、少子千万で、ね、それはもう自滅なんですけども、普通はその、まあ、潜在的脅威だとかね、負けない敵を作ってですね、上手に金引っ張り出すわけですね。電気回路にですね、安定抵抗っていう言葉がご存知ですか？安定する抵抗って書いてありましてね。これは電気回路っていうのはその、まあ、電圧の高いところから低いところに流れていくわけですけども、電圧の差があんまりないとですね、これちょっとした負荷の変動でですね、電流が流れなくなったりするんですね。ですからその安定抵抗って入れときましてですね、それはまあ、負荷の水準がですね、電気回路に接続する負荷の水準がですね、こう変動してもですね、安定的にある一定のその電圧が流れるようにつけて、この安定抵抗ってあるんですよ。言ってみればその、軍にとってみると、この潜在的脅威ってのはこれ安定抵抗なんですね。これがないとですね、ちょっと事態変われば、あれもほんな軍備拡張いらないじゃないのとか、ほんな軍需企業いらないじゃないのとか言われちゃうわけですよ。ですから常にこの安定抵抗を入れとかないと、軍事予算ってのはふんだんにいつも安定して流れてこないんですね。で、この安定抵抗ってのはアメリカで言いましたら、このテロ戦争ですよ。テロ戦争って安定抵抗を入れて、だいたい25年ぐらい戦争するとか、ブッシュ、言ってたわけですから、まあ25年間の安定抵抗が、このテロ戦争。で、中国はどうなんでしょうね。中国は一応別に共産党の軍隊ですから、国家の軍隊ではないんで、まあ原則的に言ったら共産党に対抗する勢力と戦うための安定抵抗ですね。これが安定抵抗になります。もうインドとは戦争しておりませんし、まあアメリカとの関係これからどうなるか非常に面白いんですが、まあ一つは台湾ですよね。台湾問題っていうのは、台湾の脅威があるから、軍はその、力を持っていなきゃいけない。これを台湾の脅威が、中国の、なんていうんですかね、軍事予算の安定抵抗になっていますね。まあ、テロ戦争なんかも、まあ、広い意味では安定抵抗ですね。中国にとりましても、やっぱ国内でテロとかあると困るっていう、まあ、この安定抵抗を入れとけば、軍事予算は踏んだり流れていくと。あれ、日本で公共事業って言ったら、まあ、田中角栄の言った列島改造なんてのは、これすごい安定抵抗ですね。これ入れときはですね、どんどん金が流れていくわけですから。まあ、ですから、こう見てるとね、そんなにみんな難しいことやってるわけじゃないんだね。金引っ張り出す手段ってのはそうそうなくてですね、まあ、寝ずにそういうことを考える連中が世の中にいてですね、一生懸命考えてね、どうやったらね、自分だけ金儲かるかってね、動いてる連中がやっぱり動かしてるんですよね。でもまあ、そういう連中がやっぱだんだんもうね、力を失ってるわけですよ。で、結局のところですね、この格差というのはね、どんな方法でそれがつくにせよ、格差が広がればね、大きな問題が起きて、いずれは革命みたいなことになるわけですから、まあ、こういうバカなことをやってるとですね、本当にその行き詰まりますね。ですから本当にこの大事なことというのは、やっぱり個性をやっぱり生かす、もうこれに尽きるんです。で、これをやっぱりかなり時間をかけてやっていかないとですね、何事も成功しないんじゃないかなと思うんですね。でも同時にまあ言えますのはね、これから本当に富というものもですね、考え直しになってくると思うんですよね。私も最近こう見てますけどもね、やっぱりこの尊敬される源泉っていうのは、 やっぱりね、お金ではないんじゃないんでしょうかね。お金持ってる人って、まあ特に日本人はお金ね、あんまりこの嫌いな、好きに思わない国民性かもしれませんけども、まあ外国なんか行くとお金持ってる人結構尊敬されてること多いんですけども、あれだけどね、バブルを一回経験するとそうでもなくなるんですよね。お金持ってる人ってやっぱり期待されてることが多くて、その分だけこうみんなを支えるというふうにこう、支えるべき仕事をするんだというふうに多くの人は、から思われてることが多いんですね。途上国なんかでもそうですけども、しかしそのバブル経済になってそれが崩壊しますとですね、お金持ってる人のその言ってみればですね、乱脈ぶりがですね、全部表に出ちゃって、しかも同時にそのお金の問題がひっくり返って、その多くの害をですね、国民に及ぼすわけです。そうするとね、その金持ってる奴がね、やりたい放題やって国民に迷惑かけたって話になってくるわけです。そうするとね、お金持ちもね、言ってみれば尊敬を失っていくんですね。まあ今、アラブの王族なんかはですね、それ必死でやってるんじゃないですか。その金たくさん持っててね、まあなんとなく国民騙らかしながらここまで来ましたけども、まあテロ戦争のこともあり、ドルの暴落もありですね、このお金持ち連中がですね、一体そのイスラムの教えに反して何をやってんだと。下から槍で疲れ始めてますよね。ですからあの人たちはもう一生懸命、いや、我々イスラム教徒でございますからってね、国民のためにね、イスラム教のためにやってますとね、必死になって喋っていろんな施策をまあ打ってんじゃないですか、中近東を見てるとね。まあですからその金持ちの信頼がですね、裏切られないようなようにいろいろやってますね。で、ロシアなんかの場合は、まあね、そのお金持ちをこの力で追い出しちゃったところがありまして、まあ軍がね、力握っちゃって、まあ本当に軍とつるんだ人しか権力を持ってないんですけども、まあそれはまあちょっと行き過ぎだとしてもですね、まあとにかくですね、その、お金というものの世界はですね、それはお金がその崩壊して、秩序が崩壊した時にはだんだんそれは消えていくんですね。前私もこのインターネットラジオで、インドセンターのビバウさんと対談したことあります。あの方はインドの2代前の大統領のお孫さんですよね。で、この森総理以来のインドと日本の間の関係を取り持っている中心人物ですね。また今度安倍首相インドに行くんで、またね、ビバウさんなんかいろいろ調整してんじゃないかと思いますけども、この方本当に賢い方で、対談聞かれたでもね、そう思われると思うんですが、大変賢い方なんですよね。で、この方、言ってられたと思いますけども、やっぱりこれからはですね、無形の財産っていうものが大切な時代なんだって言うんですね。その強盗が入ってきてもですね、彼らを持っていくことができるのは、目に見える財産だけなんだと。で、目に見えない財産を持っていけないんだと。で、これからこの目に見えない財産というものがですね、やっぱりその価値の源泉になるんですよと。目に見えない財産を持っている人たちが、目に見える財産しか持ってない人たちはやっぱ助けていく時代なんだと。いうことをビバウさん言ってますよね。なんかね、こう見てると本当そんな感じがするんですね。例えばその金持ってる人間がですね、企業や組織なんかでも、まあバブルでも何度もやってひっくり返りますよね。ひっくり返るとですね、もしその組織が次に再建できるとしたら、金ではない何か価値を持っている人がいるときにそれは再建可能なんです。で、そういう人がいないとですね、その組織は再建できないんです。ですから、金の次というものがない組織は、金が壊れたらもう再建できないし、その人生も再建できないんですね。ですからね、まあ本当にそういうことが今こう起きてますんで、改めてこの実力っていうんでしょうかね、富の源泉っていうのが随分やっぱ変わっていくんじゃないかということは、なんか目の前でこう見ててもやっぱ感じますね。まあ、いずれにしましても、この格差の是正ということを、これだけはっきりとですね、まあ、政府が使い始めたというところはね、これはすごいですよね。そもそも今回の参議院議員選挙で自民党が負けた一番の理由は小泉改革ですもんね。小泉改革やったから自民党を大敗したわけでありますから、それはもう永久戦犯になりますよね。で、その、安倍はそれ、小泉が指名した男ですから、悪いのは小泉だと言えない。それがまたね、大きな問題になってましてね。ですからこれグズグズになりますわね、自民党もね。まあ、とにかくでもそういうことで一つ時代が終わって、次は格差の是正で本格的に、人々の個性が花開く前に一旦そのね、目に見える富がですね、ぐんとしぼむというね、いわゆる世界大恐慌が間に一回入って、で、その後の混乱も若干あって、まあその先ですから、まあね、そう一気にいかんのでありますけども、まあしかしね、5年10年の間に随分変わりますから、人生5年10年ぐらいあっという間ですからね、本当にこの自分の目に見えない財産、本当に目に見えない自分の価値というものをね、どのように自分で築いていくか、どのように花開かして伸ばしていくか、それはやっぱりもうみんな今からね、真剣に考えておかないといけないと思いますよ。政治なんてのはもっとね、非常にその狭い視野のところで今やってますから、この大きなことまで考える余裕は今の政治にありませんのでね、 やっぱり自分自身で自分の人生のことを考えていかないとまずいと思いますからね。まあ本当に目に見えない部分での自分の価値をどう高めていくか、そのことについてですね、まあこのお盆休みもありますんでですね、皆さんいろんな体験をしながら改めて考えてみられたらいかがでしょうかね。というところで、今日の藤原直也の日本と世界に一言、格差の是正ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。